僕も随分酔っ払ってしまったよ。いやはや、しょうがないじゃないか。嫌なことがあったらね、お酒に逃げるのは当然だろ、先輩。アルコールはいいね。頭の中がぼんやりして、僕と世界の境界線を曖昧にしてくれるんだ。僕の日月玲香という人間のすべてが溶け出して、嫌な記憶が全部偽物の夢だと忘れられる気がするんだよ。聞きたいかな。前のはね、飲み会で酔っ払って先輩にやられちゃったことは隠し立てできないから正直に言ったけど、これは知らなくてもいいことだぞ。それでも。あ、そうか。先輩はそういうのがたまらなく興奮をする変態さんだったもんね。ねえ、僕なんで教授室から出てきたかわかるかい？おぐしが乱れて体も汗まみれ、狭い研究室で汗をかくストレッチでもしていたのかな。もちろん先輩はそれでごまかすこともできるよ。教授が僕の肩を抱いていたのも、なれなれしく下の名前で呼んできたのも。そうだね。例えば僕と教授はヨガの趣味が共通で、研究室で窓を閉め切ってエアコンの暖房をつけながら、真夏にムワムワホットヨガをしていたと。先輩には思い込む権利があるんだよ。何もなかった。日月玲香は何もされていないと思う権利もあるんだが。いいよ、これはお酒のせいさ。アルコールに酔った僕の脳みそが作り出した妄想なんだけど、僕ね、研究室で教授にパコられちゃった。そうだね。段階を踏んで説明するよ。まず最初にね、僕は先輩がカンニングしたとつけられたんだ。ああ、分かってるよ。先輩はそんなことしないよね。でもどうだろうか、他のみんなは信じるだろうか。テストのカンニングというのはね、当然だけど証拠も何もないわけだ。隣をじろじろ見ていたかどうかなんて、映像でもなければ 水かけ論。教授自らが裁判長と原告と証人をやる不公平な裁判。哀れ先輩は必修の単位を落として留年となるわけさ。ああ、もちろん先輩には思い当たる節はないよね。当然だよね。カンニングなんてしてないもの。僕の先輩は、まあそんなに賢いわけではないけど、卑怯な真似はしないものね。ご明察の通りだけど、教授の目的はね、僕だよ。僕と先輩が交際関係であること、別に隠してないだろう。それに僕はどこでも先輩のこと大好き。校内でもイチャついちゃってさ。それが教授からしたらイライラムラムラするんだろうね。なんせ先輩を人質にすれば、この僕と日月玲香とパコれるかもしれないんだ。スリーサイズ、上から95、57、97、ウエスト変わらないのに学食おいしくて、バストとヒップが2センチずつアップした、エロい体のメス猫、元弓道部の生徒会長で、街を歩けばアイドルとか風俗とか AV のスカウトいっぱい来ちゃうエロ女。僕くらい魅力たっぷりだと、この僕って呼び方すら痛々しい、メンヘラバカ女じゃなくて、とっても神秘的だろう。だからね、教授は先輩の単位を、先輩の留年を人質にとって僕を脅迫してきたんだよ。卑劣だろう。最低だろう。おじいちゃん先生が自分の孫と同じくらいの女の子レイプしたいんだって、そんな卑怯な手を使うんだよ。やれやれ、そんなことして何がいいのかな。性欲がたまったなら風俗に行けばいいじゃないか。性交法で女の子を口説く度胸もない最低なオスでも、お金払ったらお店の女の子が相手してくれるんだからって。でね、僕は教授に言ってやったんだ。ああ、もちろん減らす口だよ。僕はやられる気満々さ。教授はね、 どうやら僕のこと、ヒズキレイカのこと、ガチで好きになりすぎて、先輩の留年と自分の退任の等価交換なら、それでいいと思ってるようだね。やれやれ、おじいさんは厄介だね。僕の減らす口はチャームポイントなのに。先輩、今の笑うとこだからね。出た、教授は僕に謝れって言ってきたんだよ。もちろん、僕は先輩のために、この身を捧げる気だよ。たった一回、パコるだけで、先輩のことを守れるんだ。先輩のことが、大好きな僕は、おじいちゃん教授と、パコパコするだけでいいなら、犬に噛まれたと思って我慢する気だったんだけどね。おじいちゃんって一回怒ると頑固だろう。裸になって土下座しろって、どこで覚えたのか変態すぎるよね。でも、僕は従うよ。先輩のためだからね。この体を捧げるんだ。先輩の大好きなエッチな勝負した気も入ってたかな。それで、彼の目の前で、ストリップショー。音楽はないけど、でもまあ、精一杯オスに媚びたよ。目の前のは、エロ親父じゃない、先輩だ。先輩だって思い込んで、精一杯いろいろな誘惑して、下着も脱いで、日月玲子の生まれたままの素っ裸。そして、土下座したんだ。生意気な口を聞いて、すみませんでした。僕にできることなら、何でもしますから、先輩のこと許してくださいってね。いや、屈辱だったな。人と猿を分けるのはね、いい服なんだよ。素っ裸が恥ずかしい猿が服を着て人間になったのに、それを脱がされて、土下座させられて、頭も踏まれちゃうんだ。さあ、君の思う通りのことをしなさいってね。いやはや、まるで悪の親玉気取りだけど、僕には逆らえないんだ。彼はソファーにふんぞり返って、僕は四つん這いで近寄るんだよ。ズボンを脱がそうと手を使うと怒られるんだ。 口だけでベルトを外してズボンとパンツを脱がせると、こういうお酢の匂いがいっぱいに広がるんだ。メスをいじめることが上手な火星方形のチンポ。先輩のと同じくらいかもね。でもでも硬さは違うよ。おじいちゃんだから少ししなびていてね。ブニブニのナマコみたいな手触りって言えば伝わるかな。それをしごけって言うんだよ。僕は教授の隣に座るんだ。こうして、耳を舐めながら、おちんちんをしごくんだ。ほら、ほら、どうだい、僕の手こきは。何しろ、とってもエッチな先輩で、たーっぷり練習したからね。男の子をいじめるのは大得意でね。ああ、そうだよ。教授にも、耳舐めてこきをしたんだ。僕のお手手で、彼のおちんちんを何度もしごくんだ。すべすべなお手手、長い指。目立たないけど、先輩を思って、丁寧にネイルした爪で、しっこしっこ、しっこしっこ。先輩なら、簡単にビュービューしてもね。おじいちゃんの彼は、勃起の力も落ちてるから、全然反応しないんだよ。僕もいっぱいささやくんだ。ごめんなさい、教授に逆らってごめんなさい。僕らみたいな丁寧なメス豚は、賢い賢い教授様のおなほになるために生まれてきたんです。そうですよね。頭のよさこそかっこいいオスの条件。バカな男なんかじゃ絶対できない、大学教授様のインテリセックス。レイカーいっぱいしてほしいです。頭のいい教授様の優秀な子だね。優秀なオスの遺伝子。無能でバカでおまんこ気持ちいいだけが取り柄のメス豚にいっぱいこき捨ててくださいとね。ああ、彼はすっごく元気になったよ。そのままお手手でビュービューさせたら、エッチしなくてもいけるかなーなんて思った僕の手を掴んで、押し倒してくるんだ。そして、そのまま 勃起したおちんちんをガッチガチのチンポコ、はい、にゃっぷー、気持ちよすぎて腰が止まってしまったんだ。まるで童貞さんだね。僕のキツキツのヌメヌメマンコ、97センチのおっきいお尻に包まれたおマンコの締め付け、想像もしてなかったみたいでビクビクしてるんだけど、ピークが過ぎたらあとは好きなだけパコパコ遊び。ほらほら、教授の激しい腰使い、僕に赤ちゃん産ませる気満々のゴムなし生エッチだよ。わかるかい、先輩は僕とできなくても数日だけど、彼は何十年性欲を我慢してきたんだろうね。毎年大学には可愛い子が入ってくるだろう。おっぱいタプタプな子もお尻プリプリな子も、現役でモデルやアイドルやってる子も入学してきて、教授様は我慢するんだ。そうだよね、無理やり脅迫してセックスしたって、それが暴露されたら一巻の終わり。教え子に手を出した変態教授なんて再就職は難しいよね。でもね、僕にはその価値があるんだ。たった一回のレイプのために人生を棒に振ることができるんだよ。素晴らしいだろう、素敵だろう、さらにさらにだよ。彼はね、媚薬を持っていたんだ。以前誰かさんに持ったやつと同じかもね。それを飲んだ途端に血管が広がって海綿体に血流が集中、おちんちんがバッキバキになって、ああそうだね、先輩のよりずっと大きいんだ。あとはもうわかるだろう。これでも僕はね、セックスにすっごく弱いんだ。気持ちいいことをされると脳みその中ぐちゃぐちゃになっちゃって、おじいちゃんのお口でベロ中を求められても、こうやって応じちゃうんだよ。君ならわかるだろう、僕の95センチの G カップ押しつぶしながらおちんちんを根元まで薄めていっぱいパコパコできるんだよ。男冥利に尽きるというやつだよね。何度も何度も僕のおまんこにつよつよピストン絶対はらませる俺様の女にするって何度も何度もささやいてきてね。 興奮しちゃった。ほら、教授のおちんちんがビクビクしてきたよ。ダメダメダメ、日月麗華ちゃんは俺様の彼女なのに、なんて言ってももう間に合わないんだ。君は大事な彼女が寝取られちゃうのに間に合わないんだよ。ほら、あ、出ちゃうよ。ダメダメ、ビュービューダメ、麗華ちゃんのおまんこにビュービューダメ、おじいちゃん精神ドクドクダメ。ああ、行っちゃう、行っちゃうよ。まんこ行く、チンポ行く、あー行く行く行く行く行く。あーい、ドピュドピュ。これがね、今日の昼間に起きた出来事さ。しかも教授ね、何十年分の性欲を募らせていたわけだろう。一発で終わるわけないじゃないか。僕みたいなエロいメスを食べ放題できるんだぞ。金玉の中空っぽになるまで何回もパコパコ汗だくになって、汗が乾いてくっさーいオスの匂いにも僕は夢中になって、いっぱいペロペロ、むちゃむちゃ、何度も何度もはめられまくってしまったわけだけど、はあ、そうだよ。教授はね、この一回で終わらせる気なんてないよ。旅行に出かける約束をさせられたんだ。日本海側にあるね、ちょっと寂れてるけど、でも風情があって気持ちよくて、教授が別れた奥さんと新婚旅行で行った場所だった。もう二人分予約取ったらしいから。ねえ先輩、僕行ってきてもいいかな。